この時間はようこそ論語の部屋登別、登別市の協力でお送りいたします。毎月第1、第3水曜日のこの時間にお送りしていきますコーナー、今月に関しては先週が祝日だったこともあり今週にずれ込んでいます。今週と来週このコーナーを放送する予定です。孔子の教えである論語を分かりやすく解説していただくコーナー、今日はですね、孔さんと電話がつながっておりますので論語の話電話で聞いていこうと思います。孔さん、よろしくお願いします。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、では早速伺っていきますが、今日はどんな章句を紹介してくれますか？
はいはい、本日は、私たちは普段何気なく使っている四字熟語の中の論語が由来の言葉です、
うん
うん、去年も取り上げた章句ですが、今回は違う角度からこの章句をお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まず原文を読みますね。
はい、
子曰、温故而知新、可以为师矣。次は読み下し文です。師の玉枠、古きを温めて新しきを知らば、もって師となるべし。
うん、以前にも取り上げてくださったということですが、改めて意味を教えてください。
はい、わ、はい、かりました。はい、この章句の意味はですね、古き良き、知恵を学んで新しい道理を悟り、それを生かす、
うん、
そういう人は立派な指導者、立派な先生になりますっていう意味になります。
うん、シンプルで分かりやすいですよね。
うん、はい、古きを訪ねて新しいことを知るとは、失礼します。先人の考え方や、過去の出来事を学んで、よく知るっていうことです。
うん、
先人の素晴らしいところは過去にあったことを知っているだけではなくて、それを生かし、これからどんなことが起こるか見通しがつくということですね。
なるほど、勉強になりますね。
はい、で、持って死となるべしとは、過去と未来、あるいは古いものと新しいものを両方バランスよくしていて、それをもとに将来を見通せる人こそが良い指導者と言えるという意味ですね。
ああ、そうなんですね。
はい、はい、この論語の教えは実際の暮らしの中でも役に立つと思います。
うん、
例えば新しいことに取り組むとき、難しいことを解決しなければならないときには、ちょっと立ち止まって、過去を振り返ってみてはどうしよう、先輩のやり方を真似してみる、あるいは上司に聞いてみる、あるいは昔の人のやり方を調べてみる、そこには解決のヒントが必ずあるはずですね。
いや、そうですよね。今のこの状況とかにも当てはまるかなと思いますし、まあ、今も5月連休明けて少し経ちますけれども、新しい生活、はい、新生活が始まって、まあ、この騒動のバタバタの中でなかなか、うん、例年通りの、ね、新生活迎えられないという状況ではありますが、新しい職に就いたりですとか環境になった時に、その、はい、先ほど説明してくださったように先輩に聞いてみたり、やり方を真似てみたりっていうのは非常にこう役に立つことですよね。
そうですね。昔の人が何でもうまく解決できたというわけではないんですね。失敗例もたくさんあるでしょう。で、私たちは先輩たちの失敗を知り、同じことを繰り返さないようにすればいいですね。いつもがむしゃらに突き込むだけではなく、また困難にぶつかった時にすぐに諦めるのではなく、先輩たちの行動や、考え方をぜひ参考にしましょう。解決の頻度があるかもしれません。
そうですよね。
はい、
いや、今回もとてもこう勉強になる句を紹介していただきましたが、孔さんはこの句を通してどんなことを伝えたいですか？
はい、今日はですね、昔のことをたくさん学んで、心の中に大切にしまっておきましょう。そしてその中から今使えるものを選び活用しましょう。
ありがとうございます。感銘を受けました。
ありがとうございます。今回の論語の言葉ね、ラジオを聞いてくださる皆さんのために少しでも参考になれば嬉しいです。
そうですね、はい、はい、ラジオの前の皆さんはどのようにお感じになったでしょうか。今回は、前回も実は以前にも紹介したことあるんだけれどもとした上で、はい、はい、まさに今この状況に言えるのではないかなという貴重な句をお話ししていただきました。コウさん、どうもありがとうございました、
うん、はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、失礼します、はい、
失礼いたします。